POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲です。今週は私が担当です。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、まあほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いします。あのあれしたいです。なんだったっけ、あのトレンドイン、トレンドイン、え、イントレンド、トレンド入り、入りだ、入りしたいです。皆さんいっぱいつぶやいてください。入る、入るじゃない、中に、トレンドの中に入るみたいな。まあまあまあまあ、そこは置いといて、はい、さて始まっていきなりなんですが、ここでお話ししたいのはやっぱりまあちょっと1ヶ月ぐらい経ってますけども、宮崎県で行った日向フェス2024についてお話ししたいと思います。9月7日8日に行ったので、ちょっと今更みたいなこともありますけども、はい、あのね、そうやってきたんですよ。7日8日に宮崎県でフェスをやりたいって、まあ私がその提案させていただいて、ひなあいで、そこからあのもともとね、でもひなあいとかで宮崎に行く機会は多くは何回かはあったので、ご縁があったんですけども、それをきっかけでどんどん話が進んでいきまして、こうしてフェスをすることができました。ライブだけじゃなくフェスっていうので、パレードとかそのフェス飯だったり、なんか本当にいろんな方が楽しめるお祭りになったのかなって思いました。で、私がその提案の時に言った花火もぶち上がりました。打ち上がるか、ぶち上がるじゃないわ。打ち上がりました。やばい、日本語おかしい。はい、打ち上がりました。ライブの終盤かな、アンコールの時にボーンって、まあ私たち見えなかったんですけど、私たちはさ、出てる側だから背中、頭の上らへんから音は聞こえてきて、みんなのお日様の反応は見えましたけど、ちょっといいなーって思いながら、はい、でも音だけでもなんかうるうるしちゃいました。まあすごい規模で、本当にいろんな方に協力していただいて、結構もう想像を超えるやっぱり規模だったので、今回は知事だったりね、いろんな方に本当にお会いして、ご挨拶して、で宮崎大使にもならせていただいて、本当にいろんな人にお世話になってこのフェスができたんだなっていうのはすごく感じましたね。宮崎メディアでもそうなんです、かなり取り上げていただいて、そう、日日新聞さんだったり MRT さんで、あのわけもんっていう番組に毎週あの日向坂コーナーを作っていただいて盛り上げていただいたりとか、本当にいろいろご協力していただきましたね。でコラボグッズとかもあって、そのお日様フィナンシェとか、なんかすごい楽しんでいただけたんじゃないかなって思います。はい、 SDGs、なんか最近なまるんですよ。SDGs? 最近すっごいなまるんです。SDGs。そうそうそう。SDGs にもね、今回、なんだろう、取り組んでいこうっていう話だったので、ライブ終わった次の日に、ゴミ拾い、みんなで、お日様の皆さんにも何人か希望制で集まっていただいて、一緒に、ゴミ拾いをして、やっぱりフェスでゴミとかも出てると思うので、そういうのも自分たちで拾って来た時よりかもっと綺麗にして帰ろうっていうのをね、イベントをやりました。すごいね、距離的にも近くて、私もゴミ拾いすごい楽しみにしてたんですよ。私結構そういうゴミ拾いとかをやりたいっていうのをずっと言ってたんですよ、実は。だからやっとできました。何ですか、結構こういうテンションじゃないですか、普段結構賑やかなイメージっていうか、多分賑やかなんですけど、黙々とやるのも実は好きでして、静かな時もあるんですよ。だからそういうゴミ拾いとか、なんか一つに注目して黙々とやる行動がすごい好きで、だから結構マネージャーさんに、ミレー多分私たちついてなくても大丈夫そうだねってぐらい馴染んでました。すっごい楽しかったです。素敵なイベントだなと思って、で皆さんと拾い合って、でちゃんと交流もあって、 楽しみながらお掃除できるって一番、私美化員でしたからそうだそうだ美化員だったんです。分別できるミーパン。はい、何ですか？重要なライブの中身を話して、確かにそうですね、ゴミ拾いの話しちゃいましたライブの話ですね、そうでした。でもゴミ拾いがやっぱり最後に行ったからそれも印象的でして、全部がね綺麗に終わったんですよ。なんだろう、ライブは浴衣から始まりました。浴衣から始まったっていうよりか、あの松田好花の和太鼓っていうんですか、太鼓を叩いてどんどんどんカカカカどんどんどんどんみたいな感じで、あの太鼓のレッスンをしてなんかコンテナそれが面白かったのが、振り入れしてる時にこのちゃんも踊る部分があったので振り入れするよっていう感じだったんですけど、コンテナのとこでレッスンしてて、あの今はダメだみたいに止められてて、それが結構メンバーの中でじわじわ来てました。振り入れじゃなく太鼓がメインなんだと思って、でもすごいかっこよくて。はいはいはいはい、読みますね。東京都24歳男性、片見狭いさんからです。先日の日向フェスのライブでは松田好花さんによる和太鼓の音頭で、お祭りらしく開幕しました。聞けばハッピーになれると言われる、やだ、ミレー太鼓による音頭は聞けますかって、もう早いよ、今話してるんだからじゃあ行きますか。いよーはよいしょ、はい、どどんこどっこどっこどんどんこど、あはぴー、いやいやい、あそれどどんこどん、いやさっさーさっさー、いやー、はっぴーはっぴー、どどんこどん決まりました。私でもそっち系やりたいです。いやーとか言う人をやりたい盛り上げるのがやっぱり好きでして、いろいろ言いたい、なんかはいよいしょとか言いたくなっちゃうんですよそれ結構今回の練習してる時ありました。やっぱりフェスで野外ですし、なんか普通のライブよりかはもっとお祭り騒ぎで行きたいって、ドームでやればいいですかね。私本当にやっちゃいますよ。何このドームの温度ですか。はい、皆さんどうもいらっしゃい。あ、私日向坂46のムードメーカー佐々木美玲でございます。はい、よいしょ、ドームに来たよ、はい、よいしょ、手拍子、はいはい、裏拍取るよ、はい、よいしょ、取るよ、あいあい恥ずかしいな、やばいね私って。でもこういうことやるの本当に好きなんです、ごめんなさい。ハッピー音頭、え、ぜひともお願いしたいです。最後を飾らせてもらって、この最後を私音頭、ミーパン音頭、そうですね、確かにソロ曲っていうかソロシングル出しましょう。パン音頭っていうシングル名ファーストシングル、パン音頭さっきの音楽良さそうですね。リスナーさんはみんな多分聞いてくれると思います。何の話だっけ、もう行きますか。じゃあちょっとオープニング話しすぎちゃったので、日向フェス2024でもね披露したこの盛り上がった曲をぜひ聞いてもらいたいと思います。日向坂46で Hey お日様。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、浴衣大好き大好き佐々木美玲がお送りしております。はい、先ほどちょっと宮崎フェスっていうか宮崎で行った日向フェスの話でちょっと盛り上がりすぎちゃったんですけど、そちらでね重大発表がございました。11月12月に全国ツアー2024が決定いたしまして、わーい、兵庫、福岡、愛知、東京で、はい、行きたいと思います。で、そのファイナルは、なんと東京ドームに行っちゃいます。二度目ですね、東京ドームは。その時は全員では立てなかったんですよ。なので、二度目を目指して、まあ4期生も増えましたし、また今のメンバーで全国を回って強くなって、東京ドームに戻ってこれたらなと思います。はい、楽しみですね。25、26? いやー、 信じられませんね。もう終わっちゃうんですか今年。早っ。びっくり。でもクリスマスはちょっと楽しみなんですよ。街で、だって街でクリスマスソングいっぱい流れてるじゃないですか。あれすっごい好きで、私ずっとクリスマスソング流れてたいです。街に音楽を流してほしい。大好きなんです私、渋谷のセンター街みたいな感じ。はい、まあまあまあ、普通歌ね、ひなたフェスの普通歌がたくさん来てるみたいなので読みたいと思います。熊本県24歳男性、違う船の人さんからです。ひなたフェスお疲れ様でした。ありがとうございます。僕も2日間ともあら参加してとても楽しかったです。嬉しい。特に2日目は席がステージの目の前だったので、ミーパンの操る放水銃をもろに浴び、全身ずぶ濡れになりました。普段ラジオを聞いているリスナーとして一生忘れれない最高の思い出になりました。ありがとうございました。嬉しいですね。そう、結構ねやっぱり野外フェスだったので、今回放水がたくさんあったんですよ。普通のホースのものもあるし、水風船、投げる水風船もありましたし、なんかトルネードで回る機械、一番ごつい機械もありました。それも結構2、3回操りましたね。もっとかな、3、4回かもしれない、操りました。それが結構ずぶ濡れになりまして、で、あのスイッチをオンにして自分で出てくるんですけど、オフにした後いいんですよ。別にスイッチを自分でやるのはいいんですけども、やっぱりこのサビが終わったらここの位置は移動するっていうのがもちろんあるじゃないですか。でスイッチオフにするじゃないですか、ちゃんと。その後もあの放水出続けるんですよ。だからそこに置いておくと、まあ、固定されてるから同じ人がずっとずぶ濡れになっちゃうっていう現象が実はありまして、だからまあ左か右に避けといてってあのスタッフさんに言われてたんですよ、事前に。危ないからって、ずっと同じとこに出続けるの。でもリハで私右に避けようと思ってやったんですよ。そしたら右に避けたらカメラマンさん方がいて、だからもう どこに置いても心が痛かったです。あ、カメラマンさんはやっぱりもういっぱい水が出るのでちゃんと防水で、はい、なんか被られてて大丈夫だったんですけど、なんか心が痛くて、すいません悪気はないんですって思いながら楽しんでました。結構はい、いろいろそういうのはありましたね。楽しかったです。あとは多分2日目予定もしてないところで水がいっぱい出てました。多分最後だからもう楽しくなっちゃったんですかね、わかんないですけど、すごいいっぱい降ってきて、私たちもこの曲出るっけってあの裏に戻ってから言いました。この曲って放水ある予定だっけってすっごいびちょびちょになりました。でもそれぐらい楽しいライブでしたね。汗もめっちゃかきましたし、楽しかったです。最高に楽しかったですね。やっぱりすごい印象に残るライブでした。次いきます。福岡県34歳男性、掛け声はイヤーさんからです。みーぱんこんにちは。こんにちは。ひなたフェス最高でした。ありがとうございます。聖地巡礼、フェス飯、パレード、ライブと全てが最高でした。でもこのひなたフェスを通じて僕にとって一番最高だったことは、たくさんのお日様友達が、できたことです。オフ会、ポスター巡り、そしてフェス前日から翌日までたくさんのお日様と交流ができました。このつながりのきっかけである宮崎ライブフェス化計画発案者のミーパンには感謝しかありません。佐々木美玲さん、本当にありがとうございました。ラブだって。わー、これすごい嬉しいことですね。やっぱり一人ももちろんなんか自由な時間があるし、自分で好きな時間にできるからいいことですけど、人と関わることでまた違う楽しさも感じられるので、しかも同じグループを好き同士ですから、話してても楽しいだろうし、嬉しいです。そうやって交流をしてくださってるのは。実際にだってとしちゃんがそれこそひなあいでなんかそういう交流スペースを作ったらいいんじゃないかっていうのも提案してるぐらいだったので、嬉しいですね。実際にこうやって皆さんが交流してくれてると思うと。はい、では次いきます。長野県19歳女性、タルタルチキンのピクルスさんからです。こんにちは。こんにちは。先日行われたひなたフェス2024に名古屋から飛行機に乗って参加したのですが、行きの飛行機は日向坂46のメンバーの機内アナウンスが聞けるソラシドエアさんの飛行機に乗車し、帰りの飛行機はモローラポケモンと コラボしたソラシドエアさんのラッピング飛行機に乗車でき、お日様とポケモンオタクの私にとって、わーすごい、とっても嬉しい出来事でした。まさかのハッピーな出来事に自分ついてるなと思いました。そうだ、今コラボしてますね。私もちょっと見ました、空港から。可愛いですよね。嬉しい。そう、ソラシドエアさんともコラボをタイアップさせていただいて、今回機内アナウンスだったり CM も、 CM では制服を着させていただいて、似合いましたかね。キャビンアテンダントさんはなんて言うんですか、決められてるルールとかもあるので、それも実際に私たちはなんだろう、やらせて一緒に いろいろアドバイスいただいて、ここは出さないとか髪型とかもこだわって、はい、撮影させていただきました。だからまたちょっと新鮮なんじゃないかなって、いつものアイドルやってる時の髪型とはまた違う、若干ね、よく見たらわかるかもしれないんですけど、はい、触覚をしまってたり、はい、そういうこともやっておりました。すごい嬉しいですよね。制服着させていただけたのはすごい私は嬉しかったです、個人的に。次いきます。愛媛県24歳男性、タクバーからです。ミレさん、こんにちは。こんにちは。日向フェスお疲れ様でした。2日間参戦したのですが、すっごく楽しかったです。中でもパレードが印象に残っていて、もう一度見たいのでパレードの再現をお願いします。ちょっとみんな、パレードの再現？パレードの再現ってどうするの？はっ、今からみんなの元に行っちゃうよ。ヤッホーヤッホー、あの人、見切りに来てくれる人だ。ヤッホー、あ、ちっちゃい子もいる、嬉しいな。ヤッホー、お姉さんのこと見えてるかな。うんうん、ありがとう。なんかプリンセスになったみたい。みんな、今日は暑い中集まってくれてありがとう。この後ライブもあるから、すっごく楽しみにしててね。あれは地元のご家族かしら。嬉しいね。こうやって日向坂のことあんまり知らないのかもしれないけど、こうやってフェスに遊びに来てくれるのは私がすごく一番期待していたことだから、こうやってね、わざわざ足を運んでくださってすごく嬉しい気持ちになるね。次はこっちだ。みんなありがとう。はい、すごい、私って尺が持ちますね。尺超えちゃうからこんな感じでした。でも本当に足りないぐらい、もう本当にいろんな、もういろんなというか、たくさんの方が待っててくださって、で本当に結構炎天下だったんですよ。だから私たちもバス乗ってるだけなのに、すっごい汗が垂れてくるぐらい、普段私あんまり汗垂れるまでいかないんですけど、あ、いや、でもなんて言うんですか、ツーって垂れるの分かります？垂れてくるまで行くと結構な暑さなんですよ、私にとって。私は体温計ですから。そう、結構暑いから垂れてきて、それぐらい暑かったのに、皆さんこうやって待っててくださったのがすごく嬉しかったです。いろんなタオル持ってくださってる方とか、撮影 OK だったので、カメラだったりスマホで撮ってる方もいて、でスマホにファンさしてるのに、スマホ全然違う場所に向いちゃってる方とかいました。やっぱり肉眼で見たいから、多分撮ってるの忘れちゃって、カメラ全然違う方向いてるよって思いながら手振ったりしてました。すごい嬉しい気持ちになりましたね。パレードも素敵でした、とっても。はい、ということで、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。さあ、ここでミレイの勝手にハッピー占い。今日のラッキーカラーはブルーブルーを身につけている人は、きっと嘘みたいなラッキーなことが起きるでしょう。例えば、喉乾いたなーって思った時、誰かが水を差し上げてくれる。そんな嘘でしょみたいなラッキーなことが起きるでしょう。そして、ごめんなさい。アンラッキーカラーは、緑色。そんなアンラッキーなあなたは、鈴を身につけていたら、不吉なことも吹っ飛ぶかも。ということで、当たるかどうかは、あなたの気持ち次第。というか、きっと当たらない。むしろ、信じたら、アンラッキーになるかも。以上、ミレイの勝手にハッピー占いでした。はい、ということで、ハッピー占い。皆さんぜひ参考にしてみてください。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップのお時間です。今週はこちらを紹介したいと思います。 ソースが主役の新生パスタ。今もうこちらにございます。いい香りが広がっております。今週発売のソースたっぷり生パスタ3品を紹介しちゃいたいと思います。まず一品目、麺は国産小麦を使用したもちもちのフェットチーネ、卵のコクを高めたカルボナーラソースを使用したソースたっぷりカルボナーラ。いい香りです。とっても麺がちょっとね平たくて太めな感じですね。でベーコンがたっぷりかかってます、いっぱい。で2品目、 2.2 ミリの国産小麦の丸型生パスタと北海道産たらこのみを使用したソースを合わせたソースたっぷり北海道たらこ。おお、美味しそう。私普段よくたらこパスタいただいております。ライブとかリハとかで終わった後コンビニに寄っていつもローソンでたらこパスタが多いかもしれないです。普段結構人気です。メンバーでもよく食べてるのを見かけます。続いては3品目、麺は国産小麦を使用したもちもちリングイネ、赤ワインやブイヨンを効かせたコクのあるボロネーゼソースをたっぷり使用したソースたっぷりボロネーゼで、この3種ともお値段税込み599円になります。わあ、楽しみです。では私試食させていただきます。ちょっと普段たらこパスタをいただくことが多いのであえて違うパスタ、なんか違いを味わおうかなとも思ったんですけども、ちょっと今日はなあのカルボナーラ行ってみたくなっちゃったのでいただきたいと思います。上にね卵丸々乗ってます。これもしかして割ったら半熟なのかしら。あー、綺麗、綺麗に割れました。中半熟です。これどうやって作るんだろう、すごい。外はちゃんと硬いまではいかないんですよ、しっかり形になるまでじゃないんだけど崩れない程度には熱が通されてて、でも中はトロットロ、美味しそうよ。あ、本当にいい香り。しかもベーコンが結構多めなの。結構ベーコン大切じゃないですか、カルボナーラって。麺が太め、美味しそう。黒胡椒もしっかりかかってて、いただいちゃいますよ。いただきます。あ、美味しそう。うわ、うまみいパン、美味しい。これを599円でいただけるのが信じられない。本当にお店で食べてるような味で、カルボナーラのソースもすっごい濃厚でもなんかこってりしすぎず、でもあっさりもしすぎてない、ちょうどいいこのコクの感じで、私は分かっている。それとその後にこう麺をいただいた後にベーコンを食べるのが一番美味しいんですよ。カルボナーラの一番の楽しさ、この濃厚なソースを食べてからのベーコンを食べてこの塩味を感じる、これがカルボナーラの楽しさです。そしてこのこだわっている麺ですよね、もっちもち。なんか茹ですぎるとなんて言うんですかね、歯ごたえがなくなりすぎちゃうじゃないですか。でも硬すぎず柔らかすぎず、この程よいもちもち感がちゃんと残ってる、すごいですよね。これ本当にだって今茹でたわけじゃないじゃないですか、いつでも買えるじゃないですか。なのにパスタ専門家ですかって、確かに好きなんですよね私。外食とかするとカルボナーラ頼みがちです。でもローソンさんではいつもたらこパスタ結構決まってるんですけど、すっごい美味しいです、カルボナーラも。ちょっとあのカルボナーラの楽しみ方であるベーコンも一緒にいただきます。これ美味しい。ベーコンもいいです、ちゃんとベーコン、ちゃんとこの歯ごたえ、肉厚を感じます。美味しい。このちょっと脂身も乗っててさ、ベーコンっていいですよね。この塩味も最高、本当に最高ですね。こちら599円です。ぜひ皆さんお昼時とかにね食べてみてください。ということで今週発売のソースたっぷり生パスタ3品、今日の、そうだよ、もう今日売ってますから、今日のお昼にいかがでしょうか。商品の詳細はローソンのホームページでチェックしてみてください。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46佐々木美玲がお送りしてきました。ちょっとでもなんか今日はあんま久々感なかったです。 いつもはなんかやっぱり3人で回してるので、わあ久々だって感じてたんですけど、今日そんなことなかったです。なんかでも饒舌でしたね。結構止まらなかったですね。楽しいです。楽しませていただいております。皆さんもね、このラジオを聞いてちょっとでもね、やっぱりお仕事の間です、間だったりしますから、ちょっと疲れをね取る、ほっと一息できるようなラジオになっていたら、くだらねえなーって笑いながら聞いてもらえたらね、いいと思います。はい、ということで番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして毎週メールを送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名の方に番組オリジナルステッカーを3枚1セットでプレゼントいたします。ぜひメールを送ってくださいね。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバーヒトイキ46アンフォ46イエーイ、いいですね皆さん。今みんなに言ってもらいました。油断してちゃダメですよ、ラストだからって。ラストも何が来るかわからないんだから。はい、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の佐々木美玲でした。来週も私が出演です。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の佐々木美玲です。収録が終わったということで、ここからはアフタートークとなっております。今最近私に何が起こったか振り返っていたんですけども、何もございません。何してんだろう私って。何ですか。はい、行きますね。大分県26歳男性、小順な小魚さんからです。以前トークで最近読んだ本の紹介をしていましたね。ミーパンが読書ということは、どこか意外だったのですが、本を読み始めるようになったきっかけなどはあるのでしょうか。また今読んでる本やおすすめの本があったらぜひ教えてほしいです。読んでます、今日も持ってますよ。合間に読んでるんです。言っていいですか。私本読みながら大号泣しちゃうタイプでした。この前も移動中一人で大号泣してました。まあ、隣のメンバーにバレてたかは分かんないんですけど、感動してしまいまして。そういう感動系の本が好きでして、昔はめっちゃ ミステリーというかホラーが好きだったんですよ。なんか現実にない感じの本だったら読めたんですよ。まあでも基本は本読めなかったんですけど、でも最近になってなんでハマったのかな本に。でも私のお友達にそういう本好きな子がいて、これ読んでみてよみたいな感じで結構毎回貸してくれるんですよ。その本が溜まっていってまして、やばい返さないとって思って読み始めて、どんどんハマっていきましたね。そう、それがきっかけかもしれないです。友達に返さないとって焦って、でも読まないと感想多分聞かれるし、読まないとっていうのがきっかけでハマりだしました。絵になります。絵になります。カフェとかで読んじゃったりして。でもやっぱり長時間は読めない。飽きちゃいます。一冊1ヶ月ぐらいですかね。本当になんか待ち時間とかがあって10分ちょっと読んで、ちょっと内容忘れた頃にまた続き読んだりとかで、本を読む人からすると多分ありえない読み方なんですけど、私はそんぐらいのペースで楽しんでます。時間があると読んだりもするんですけど、最近はまた映画とか韓国ドラマにハマってまして、そっちの方が多くなってますね。でも最近映画にハマってます。一人映画、それがすごい楽しいです。お仕事帰りとかに、なんかリフレッシュしたいなみたいな時、映画館行ってなんか適当に面白そうなの選んで入ってみたいな。だから私もともとアベンジャーズあんまり見たことなかったんですけど、最近公開されたデッドプールそこから見始めました。もともと全部知らないのに、 スパイダーマンは見てたんですよ、そのロードショーとかで。でもデッドプールの元々のやつは見てないのに、今回デッドプール2かなやっててそれ見ましたね。でもなんか元々の作品知らない私でも、まあ何が伏線になってるのかはわからないですけど、元々の作品見てないから。でもなんかやっぱり海外の作品なのですごい迫力があって、なんか最後すごい戦ってるし、まあ小学生みたいな感想ですけどわあかっこいいってなって終わりました。まあまあハマってます。感動系見るのがやっぱ最近好きです。映画も涙流して、やっぱり一人だと涙自由に流せるじゃないですか。だから私が一番好きなのは、公開されてすぐ見るより結構終わりかけで、あの公開の本数がほぼ少なくなって、もう見る人いないでしょぐらいの時期にしれっと入って一人で泣いたり、感情を動かすのが私の映画館の楽しみ方。そういうこだわりが最近見つかりました。映画ぐらいかな？何してるんだろう？一人で中華行ったり、一人でかき氷行ったり。かき氷、まあ夏は結構混んでるので、空いてるお店のとこを狙ってめがけて行ったり、予約できたらみたいな感じですね。あんまりでも秋冬と比べるとだいぶ少ないです、ペースは。はい。あ、もう意外に話しましたね。普通歌1枚で。ありがとうございました。はい。ということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで、今回はこれでおしまいです。私こんなに喋る、スピード遅かったでしたっけ？自分で遅いなって感じました。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の佐々木美玲でした。バイバイ。